通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが人と環境の光合作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。6月23日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、6月もね、残すところあと1週間という風になりましたね。いや、気づけば2025年ももうあと1週間で半分が終わるということでね、折り返しということになりますけどね、皆さんどんなですかね。本当に先月のこの時期もね、こんな話してたかと思うんですけども、やっぱりさ、あっという間に日が過ぎていくっていう感覚ね、まあ、このあっという間の中にもとてつもない充実感を感じて過ごしていくあっという間もあれば、本当に気がつけばというあっという間もあると思うんですけどね。僕個人としては同じあっという間でも前者の方のあっという間をね、体感し続けられるような日々でありたいなっていうふうに思います。まあ、ただこれはいいことばかりがあったっていうね、充実感とかいうわけではないんです。本当に自分の中の物語がたくさんあった、そしてその物語がたくさんあったというよりは、その自分の中の物語をたくさん感じれることができる自分がいたっていう、だからこそあっという間だったとしても充実しているっていうふうに感じれるんじゃないかなっていうふうに思うので、もっともっとね、自分の物語っていうのをね、キャッチできるような自分でやれたらいいなっていうふうにね、思うわけなんですよ。まあ、そんな中ね、昨日もなかなか思い出に残るようなね、物語がありました。昨日ね、実は焼肉の食べ放題に行ったんですよ。焼肉キングね、コマーシャルとかでもあってると思いますし、ご存知の方も多いかもしれませんけど、皆さんどうです？行ったことあります？ね、僕ね、結構そのイベントものとか好きなタイプで、焼肉キングって、まあ、今韓国フェアがやってますけど、キャンプ飯とかなんかいろんなねフェアがやってて、近くをね通るためにその上りにね目を奪われるねことが多かったなっていうふうに思ってます。まあ、しかしながらなかなかね焼肉に行こうっていうふうにね、我が家の選択肢的にはねならなかったんですよね。まず、まあ、食べ放題ね、コスト的にもコスパかね、的にもどうかなっていうところもあるし、何よりも足がね遠のく理由は、息子がね、あの火が出る、その何て言いますか、焼肉のテーブル卓でお利口にできるのかしらっていう不安がね結構強くて、なんかね二の足踏んでたなっていう風な感じがしてたんですけども、まあそんなこんなありながら、実はね、まあ、きっかけがね、推し活ではありますけどね、まあね、今ね、夫婦で推しておりますけども、スタートエンターテインメントのタイムレスですけどね、タイムレスがこの前、お笑い芸人のかまいたちさんの冠番組、かまいがちに出てきた時にね、タイムレスの、篠塚滝くんと橋本まさきくんが焼肉キングに行って5キロ太るみたいな、その3人で、あとかまいたちの濱家さんもいたんですけど、その3人1チームで5キロ太ろうみたいな感じのね、イベントをやってたんですけど、まあ、そこでね、焼肉キングでね、どんな商品があるのかっていうのを見ながら、まあ推しですからね、まあこんなものもあるんだと思いながら、ふと思い立って行ってみようかなっていうふうに思ったわけですよ。まあ、結果はね、めちゃくちゃ楽しかった。まあ、うちの息子はね、偏食ボーイなんで、そんなにね、お肉とか焼肉の部類は食べないんですけども、やっぱね、食べ放題ですから、お米もありますし、ね、今高いですけどね、食べ放題ですよ。ね、あと、お子様カレーみたいなのもあってね、あとはまあ、スープ系も好きなので、卵スープを飲んだりとか、割とね、食べれるものもね、多いかなっていうふうに感じましたね。あと、ハンバーグがあったね。そうそう、美味しかったんですよね、ハンバーグ。それも、篠塚くんが食べてたんですけど、ね、あの、タンバーグ、ね、タンのハンバーグ、ね、すごく美味しかったですね。はい。まあ、そんな感じで、食べれるものもいろいろあって、 一応ね指示もだいぶ通るようになったなっていうふうに感じたのが、やっぱりね危ないものには手を出さないとかね、そういった当たり前のところかもしれないけども、やっぱりこれがね妻と帰って話してたんですけど、3年前とかだったら絶対無理だったよねって、やけどしてたかもしれないよねみたいな話をしてたんですけど、今はね危ないと分かってこっちの顔色見ながら、その温かいところに手を入れようとする素振りをしてみるみたいな ね一回ねちょっと止めるのが僕も妻も遅くなってしまって、彼ね手がねだいぶ奥まで入ってしまって、その熱風が指に当たってねめちゃくちゃビビるとビクってなってね指を離してましたけど、まあそれもいい経験だろうということでね、大事に至ることもなくすごく楽しくね、焼肉食べ放題の時間を過ごすことができました。まあすごい頻繁に行きたいかっていうとそうでもないね、やっぱり自分のね、まあ、体のキャパもあるしね、そんなたくさん食えねえなって思ったんですよ。なんで食べたいものを食べたいだけ食べるねっていう食べ放題になっちゃうと思うんですけど、とするとコスパ面でもそんなにいいわけじゃないので、まあ、一種のエンターテインメント施設ぐらいの感覚で行けたらいいなと思うので、まあ、年に 1,2 回ぐらいねこれからもね遊びに行けたら面白いかなっていうふうに思ったりします。息子の遅咲きの焼肉デビュー、これはまあ彼にとってもそうですし、僕にとってもねとてもいい人生の中の一つの思い出になりましたね。はい、それではね本題に入っていきたいと思います。今日はね1週間の振り返りとコメント返しですね、まあ、本来日曜日に大体やってるんですけど、ちょっと土曜日に収録がねできる時間が確保できなくって、まあ、1日遅れという形になりましたけども、まあ、週の初めですね、まあ、先週1週間ね僕がどんな放送をしていてどんなコメントがあったのかっていうのを、まあ、通勤しながらとかお昼ご飯食べながらとかね、そんな時間帯にねながらでいいんで聞いていただけたらなっていうふうに思います。そしてねこの放送を聞いて、まあ、面白いなって思ったら引き続きね聞き続けていただければなっていうふうに思います。今日はねナンバー4631週間の振り返りとコメント返しパート1からナンバー469 VS 偏食少年バナナ編のね放送の、振り返りとコメント返しですね。まあ基本的にはコメントがあった放送をねコメント読みながらコメント返ししつつ、その放送を少し振り返るみたいな感じでねやっていきたいと思います。はい、まずねナンバー4631週間の振り返りとコメント返しパート1ですね。この放送には弁慶さん、もみじさん、まるともさん、ゆかりんりんさんの4人からねコメントをいただいております。ありがとうございます。まず弁慶さん、たださんの想像力かっこ妄想力はてなの高さに笑いをいただきました。今日誕生日だったりするので勝手にお誕生日プレゼントだと受け取らせてもらいました。たださんの妄想力が本当豊かで、ストリートピアノからのドラマが出来上がっててよかったーということでね、ありがとうございます。いや、これね、後々のコメントのね、皆さんそこら辺引っ張ってくれてるんですけども、はい、本題そっちのけのね、前段のお話がね、盛り上がるね、私の放送ですけどね、はい、ぜひ聞いてもらえればと思います。大変ね、面白めなね、放送になったのかなというふうに思いますけども、いや、っていうか、弁慶さん誕生日だったんですね。いや、もうそれは本当におめでとうございます。いや、お誕生日プレゼントとね、して受け取っていただけてね、こっちも本当に幸いです。光栄ですね。はい。なんかね、もっともっとプレゼントできるようなね、面白い話題をね、振りまいていきたいと思います。もう誕生日に限らず、たくさんね、受け取ってもらえればと思いますので、よろしくお願いします。はい。続きまして、もみじさん。コメント返しありがとうございます。前半のストピの想像力に脱帽でした。笑いということでね、もみじさん、こっちこそコメントいつもありがとうございますなんですけど、僕ねびっくりした、ストリートピアノストピって言うんやってね、もみじさんのコメントでね初めて知りました。ストリートピアノって確かにあんまり略ね、この略語だらけのこの日本において略語を僕あまり認識してなかったけど、確かにストピっすよね。はい、これから僕もねストピって言っていきたいなというふうに思います。脱帽していただきありがとうございました。続きまして、丸友さん。その踊ってた人、私かも、なんてボケようと思ったら、なんすか、その想像力、参りました。ということでね、丸友さんともありがとうございます。踊ってた人はね、丸友さんではございませんでした。ね。もう想像力というか、妄想力ですね。なんかね、日々楽しく生きていくための処世術なのかもしれない。自分自身のね。はい。割と楽しく生きさせてもらってます。ありがとうございます。続きまして、ゆかりんりんさん。その想像、ぜひ、たださん監督でドラマ化してください。ということでね、ありがとうございます。いやー、ドラマ化ね、うん、考えたことなかったな。監督ね、うん、考えたことなかったな。またもしかしたらね、一つの僕自身の可能性になるのかもしれないなと思いつつ、まあ、ただね、僕割と、 なんて言いますか、 SNS のねショート動画系は得意なんじゃないかなっていう風な自負があります。最近はね全然作ってないんですけど、少し時間も手間もかかっちゃうんでね、得意分野ではあるかなという風に思うので、そういったところをね活かしてまたね何かね活動できたらなという風には思います。いやでももしドラマ化したらね、ゆかりんりんさんに捧ぐとかし、ね、亡くなっておるわけではないですけども、なんかこう感謝の気持ちを込めてね、この提案をしてくれたゆかりんりんさんに捧ぐみたいなね、テロップ一本入れたりしたいですよね。ね、ちょっと面白い夢ができたなというふうに思いました。ゆかりんりんさんどうもありがとうございます。続きまして、ナンバー464、1週間の振り返りとコメント返し、パート2ですね。こちらの放送にも、ゆかりんりんさんからコメントいただいております。電車の中の蚊、やだ。それは他人の体に止まってる蚊を叩くのはやばやば。うにょうにょしだす満員電車を想像してしまいました。コメント返し&先日のアイコン変更ありがとうございました。皆さんにも分かっていただけてよかったです。ということでね、ゆかりりんさんどうもありがとうございます。冒頭雑談の話でね、人は簡単、民衆は簡単にパニックに陥るっていうね、テーマでお話をしてたんですけども、ね、まさに電車の中の蚊の話なんです。よかったらね、皆さん聞いてみてくださいね。きっと共感できるはず。ね、そして、ゆかりりんさんのね、提案をね、またこれもありがたかったですね。もうね、いろいろ喋るのは野暮なんで、このね、コメントの通りなんです。僕の放送のね、どこかの放送だけアイコン変わってますから、ね、そこの放送、よかったら聞いてみてください。すべてがそこに隠されております。皆さんにも分かっていただけてよかった。本当にその発想がなかったのでね、僕もね、よかったなと思いました。ゆかり兄さんどうもありがとうございました。これからもね、いろいろとアイデアをください。よろしくお願いします。続きまして、ナンバー465。自分のことを残していこう、孤独孤立の時代に向けて。この放送にですね、ゆかりんりんさん、もみじさん、ノエルさんからねコメントいただいております。ありがとうございます。まずね、ゆかりんりんさん、この時期の空って雨が降ってなくても青空が見える部分が少なかったりしますね。それでもムシムシしてて熱中症には気をつけていかないとって思います。ヨーグルトドリンクをこっそりではなくて、しっかり買い物かごを持って堂々と入れる息子くん。そして粘度が高いヨーグルトドリンク気になる。プレーンではなくフルーツのヨーグルトドリンクを選んでしまったタダさんのその時の顔まで思い浮かべてしまった笑い、ということでね、ありがとうございます。いや本当熱中症注意ですよね。皆さんご承知だと思いますけども、屋外よりも屋内の熱中症、これ気をつけていかなくちゃいけないですからね。しっかり屋内だからといって気を抜かずね、コントロールしていってくださいね。無理は禁物でございますね。自分の家でね、涼しい量が取りづらいところはね、やっぱりね、日中例えばちょっと涼しいところに移動するとかね、そういったね工夫が必要になってくるかと思います。でね、ヨーグルトドリンクのくだりも拾ってくれてありがとうございます。いや、粘度の高いヨーグルトドリンクね、余ってたから当然僕飲んだんですけど、すえん。なんかプロテインが取れるみたいなやつだったんですよね。だからどんなもんかと思ったら、プロテインが取れるから僕的にはハッピーですけど、すえん。もうね、想像以上の粘度で、僕も結構吸うのに力がいりました。なので吸う筋トレになって、そこの筋力がプロテインで鍛われるのかなというね、そういう二重の利点があるようなドリンクなのかもしれないってね、思ったりしましたね。はい、フルーツのヨーグルトドリンクをね選んでしまった本当私のミステイクも思い浮かべていただいてありがとうございます。めちゃくちゃ落ち込みましたけどね、美味しくヨーグルトドリンクをいただきましたね。ということで、ゆかりんりんさんどうもありがとうございます。続きまして、もみじさん。先週クロゲンで孤独死問題扱っていました。孤独死といえば高齢者に多いと思ってましたが、割合から見ると20から30代が多い。いつしかセルフネグレクトになり、ゴミ屋敷になり、感染症などにかかり、誰にも言えず死に至る。 SNS でより孤独を感じやすくなったと。また友人がいても本音を話せない仮面をかぶってでしか付き合えないという現状。支援より共感してもらえる場が必要と言ってました。政府は法律も作ってるけど焦点が合っていないようにも思います。なかなか深い内容で考えさせられました。よかったら NHK プラスで見てください、ということでね、ありがとうございます。もちろん先に謝ります。クロゲン終わってた。いや、わかりました。どれのことを言ってるかはね、わかったんですけど、見れず申し訳ない。ちょっとね、動きが遅かったです。 僕ね、本当たまたまではあるんですけど、まあ、今高齢者福祉の分野にはいないんですけど、それ以外のいわゆる就活というか、引き取り手のない身寄り手のないご遺体のね火葬ね、そこら辺の業務をしつつですね、孤独孤立対策についての担当もねしているというところなので、まあやっぱり手前からで、さらにもう一個手前になると生活困窮者の地域づくりみたいなね事業もねちょっと新しくやることになってるんですけども、やっぱり福祉の制度って結構連動性があるね。しかもこれは実は福祉の制度だけではなくって、社会地域づくりっていうのは福祉のみならずなんでですね、今はまあもっともっと広いねフィールドでいろんな人たちを巻き込んでね、それこそもみさんがね書いていただいたように、支援より共感してもらえる場作りですよね。これが必要なのかなっていうのを、まあ、一行政職員としても捉えてますし、これ僕個人だけではなくてですね、やっぱりそういうふうな思いを抱えている行政職員も増えてきているのは事実。確かにね、その法律の作り手たちの焦点が合ってないっていうところもね、側面も多分にあると思います。まあ、しかしながら、まあ、それを生かすね、フィールドプレイヤーの中で、まず、そこをね、解決できるように頑張っていければなっていうふうに思います。まあ、それがね、波及していって、まあ、国の大きなうねりにね、なっていければいいのかなっていうふうに思いますので、まあ、なんと言いますか、大きな幹から枝葉を変えていくのが先なのか、枝葉から大きな幹を変えていくのが先なのか、まあいずれにしてもね、この社会をいい方向にね進めていければなというふうに思ってます。まあただ主力じゃなくてね、本当にチュンチュンってねこうつつくぐらいのね僕はポジションでいいかなと思ってますけどね。はい、もみじさんどうもありがとうございます。続きましてノエルさん、少し前にデータを見ていて、孤独死に若年層が含まれていること、若年層ほど発見が遅れることが割合として高いことにも驚きました。高齢者に限らない社会問題ですね。セルフネグレクトも気になります。きっと孤独、孤立から始まりますよね。ということでね、URL リンクも貼っていただいております。このリンクはね、孤立死者数の推計方法についてというタイトルのデータで、孤独死孤立死のワーキンググループがね、作ったものみたいですね。ありがとうございます。実はねこれごめんなさい、知らなかった、読んだことなかったんで非常にね興味深く見させていただきました。そうそう、なんかねもみじさんも書いてましたけども、孤独死とかね高齢者の問題っていう風に捉えられがち、これ多分世間の認識がそうなんだけど、案外そうでもないんですよね本当に。いやー、これ本当に社会問題になってるなっていうふうに思います。やっぱりね、まあ、地域福祉の考え方にね、自助、互助、共助、公助っていうね考え方があるんです。で、まあ、自助はね自分で助ける、互助は互いに助ける、共助は、共に助ける、公助は公が助けるみたいな感じの考え方なんですけども、これ順番にね内包していくイメージなんですけども、この自助の部分でねやれるところはやっていただきたいっていうのは確かにね、まあ、行政とかそういった立場からの考えとしてはあることはあります。しかしながら自助にウェイトを置きすぎる、自分自身に責任を置きすぎることによってこういったね事件がね起こっているんじゃないかなっていうふうに思う側面も僕はあったりするんです。そうだから、公助が最後の砦にあるとしても、やっぱ互助や共助の機能強化っていうのはやっぱり喫緊の課題かなというふうに思います。かつての日本の社会ではここがねしっかり機能していた、一見ね、まあ、全てじゃないんですけど、ある程度ここが機能していたことによってこういう孤独孤立の問題っていうのは少なめに、表面化していなかっただけかもしれませんが、そういったね、一定の効果はあったのかなというふうに思います。しかしながらね、多様性を認める社会のリスクの一つとしてこの自助に偏りすぎる、自己責任論が強くなりすぎるというところ、これはやっぱりね社会問題に、つながるきっかけかなと思っておりますので、興味深くねここには、注視していきたいと思いますし、僕もね何かしらアプローチできることはしていきたいなというふうに思っております。のりさん本当に貴重なデータありがとうございました。はい、続きましてナンバー468、支援力についてニーズキャッチ力。この放送にはねゆかりんりんさんからコメントいただいております。 Amazon プライム会員ですがバチェラーは見てないんですが、タダさんやラグビー先生のお話を聞いて見てみようかなと思ってます。ご紹介ありがとうございます。支援力ってみんなで力を出し合って支えていくというイメージを持っています。ニーズをきちんと把握していくって大切ではありますが、支援者本位でやってしまうとズレが生じますよね。また安易に考えすぎていらない支援になってしまったり、そんなことにならないように寄り添えることが大切ですね。ということでね、ゆかりんりんさんどうもありがとうございます。ちょっと冒頭雑談の方のねバチェラートークにもねちゃんと言及していただいてありがとうございます。 ご存知の方もね、多いかもしれませんけども、ラグビー先生ね、このコメント中に登場しているラグビー先生っていうのは、スタンド FM で音声配信されております血液内科医のね、ドクターのラグビー先生のことですけども、ラグビー先生もね、バチェラーについて語ってるんですよねそう、バチェラー好きな人多いよね。はい、これをね、まあ、僕とラグビー先生の効果でゆかりんりんさんもバチェラーを見るようになったということであれば、バチェラーもまたね、次のシーズンが始まる可能性が一つ上がったということかなというふうに思います。ぜひぜひ見てくださいね。支援力ってみんなで力を出して支え合っていく。そうですよね。そういうイメージも持てると思います。そう。でもね、ニーズキャッチはね、大事だけどっていうところ。まあ、ここもね、すごく思わされるところです。やっぱりね、なんて言いますか。すべては、メイビーっていうところでね、僕は考えていただきたいというふうに思ってるんですけども、かもしれないっていうことなんですけど、なんか、ちょっと言葉きつくなるかもしれませんけど、僕もね、そんなこう優秀な支援者であるとかソーシャルワーカーであるかっていうと、すっごい自信持ってるわけではないんです、正直。まあでもだからこそね、不安だからこそ勉強もね、たくさんしてるというふうに思ってるんですけども、それをね、怠っているというか、まあ、ある程度のところでとか、あとは、まあ、まだまだ初心者の支援者さんっていうところは、一緒にね、仕事をしているとどうしてもね、決めつけとかね、思い込みとか、あとは少ない選択肢をメイビーではなく、もう断定的にね、考えちゃう節があります。もしかしたらこの人ってこういう背景があるんじゃないかみたいなね、異常にドラマチックな背景を考えて、いつの間にかそうに違いないみたいなことを考えてね、支援をし始めちゃったりする方であったりとか、まあ、逆にすごくね、まあ、ありきたりな、こういう人はこういうパターンだからっていうね、パターンにはめてしまうっていう人もいらっしゃいます。どっちもね、僕はあまり好きじゃないです。はい、一人一人違うっていうふうに思ってるし、それが基本だと思ってますから、こういうふうな考え方もあるよね、こういうふうな人がいたよね、でもこの人は違うかもしれないねっていうところが、やっぱりね、一番初めの支援のスタートなのかな。まあそういったところが、ゆかりにんさんの言ってるように安易に考えすぎていらない支援になってしまったりとか、ね、そんなことにならないように寄り添えることが大切ですねっていうところになるのかなというふうなことを考えると、まあ、同じようなね、考えを持ってるのかなというふうに思いました。違ってたらごめんなさい。はい、ということでね、ゆかりにんさんコメントどうもありがとうございます。続きましてが最後の放送になりますね。ナンバー469 VS 変色少年バナナ編ですね。この放送にはひろみさん、ゆかりんりんさん、もみじさんからコメントいただいております。まずひろみさん、パパの誘導上手ですね。うちもかなりの変色少年なので対応に苦戦しております。生の果物は何も食べてくれないので、毎回スムージーを作ってあげなきゃいけなくて手間がかかる。ヨーグルトに隠して混ぜても気づいちゃいます。物語帳練習してみようかな、かっこ笑い、ということでね、ありがとうございます。まあこれ、まあ、タイトルままなんですけども、僕がね、変色少年とね、戦う様を、音声に乗せてね、お話しさせていただいております。ちなみに私の勝利で終わっております。このバナナ編、よかったらね、聞いていただければと思うんですけどもね、ひろみさんのね、ところの子供もね、なかなか変色ということでね、スムージーを毎回作ってあげるって優しいね、素晴らしいですよ。いや、ほんとさ、なんでしょうね、すっごい感覚いい感じですよね。ほんと、どんなに混ぜ込んでても、ちょっとしたものでもすぐ異物に気づいてしまうという、あの能力ね、いやー、すっげーなっていうふうにね、僕も自分の息子見て思うんですけども、いや、もうね、これは物語帳ですよ。全員にハマるわけじゃないかもしれませんけども、もしよかったらね、一つやってみてください。うまくいってもいかなくても、ぜひ教えてください。ね、ひろみさんどうもありがとうございます。続きまして、ゆかりんりんさん、暗記シート使ってました。懐かしい。そっか、大人になっても使うことあるかないかと言われればありです。3D メガネありましたありました。バナナ、私も硬いのが大好きです。なんなら甘くないやつで十分なの。その方が糖質も抑えられそうで笑い。いや、そんなことは全くないでしょうけど。 ぐにゃぐにゃやわやわなべちゃべちゃなバナナに死ぬなバナオって言ってるタテさん、そして物語を語るカラノを息子くんに食べさせるという技に拍手3つということでね、ありがとうございます。アンキシートやっぱ使ってましたよね。いやしかも 3D メガネもちゃんと共感いただけてありがたいです。何のこっちゃという方はね、冒頭雑談ぜひ聞いていただければと思います。あ、ゆかりん兄さんはね、そしてバナナは硬い方好きなんですね。うちの息子と同じ派閥ですね。しかしだいぶ硬いですね。甘くないやつで十分なの。でもなんかこれあれでしょ、腐り具合って言っちゃいけないね、熟し具合によって確かに糖質が抑えられるみたいなこと聞いたような僕も気もするんですけど、違ったら恥ずかしいんで、まあ聞いたことがあるぐらいな感じで抑えておきましょうかね。ね、いやーこのね、物語からのね技、決まる時もあるし決まらない時も当然あるんですよ。これはただ決まった例をお話ししてるんでいいんですけど、決まらないこともね多分にあります。しかしね、こういう決まったところね、誰かの参考になったら面白いなというふうに思いますし、僕自身もね振り返って面白いので、はい、ぜひね、またいやまだね実はあるんです。バナナ編って言ってるだけあって、最近また別の編もあるのでお話ししたいと思いますので、よかったら聞いてください。ゆかりん兄さん、どうもありがとうございました。最後にですね、もみじさん、暗記シートは使ったことがほぼないんです。笑い。青いバナナより熟したシュガースポットが出てきた方が好き。独演会かてな。ありがとうございました。拍手3つということでね、もみじさんありがとうございました。暗記シート使ったことないんですね。もみじ流の勉強法があるんでしょうか。もしよかったらね、教えていただけたら嬉しいです。ちょっとこれから先どんな勉強するかわかんないんですけども、何か勉強するときの参考にできれば、僕のスペックで使えるものがあれば盗んでいきたいと思います。よろしくお願いします。もみじさんはあれですかね、熟したバナナ方好きですね。僕もちなみにそっちなんですけどね、ある程度熟したバナナをね、ちょっとやべえなって思うとこまで掘ったって、最後ねバナナの皮を剥いて輪切りにね、いくつか切ってラップでくるんで冷凍庫にね実はストックしてます。これをねヨーグルトに出してね、一緒にね食べたりするのが好きです。いやもう独演会ですよ本当にね。もうただ妻も目の前にいますから、どれだけね妻を本当は笑わせたいけど笑わないようにして息子の心に響かせるかという、この絶妙な駆け引きね、そこをね楽しんだりしてますね。まあとはいえ深くは考えてませんよね。ちなみに今回のこの独演会の中、独演会ってもう言っとるわ、独演会の中ではね、バナジローが出たあたりで妻がねもう限界を迎えたと言っておりました。はい、現場ではねなかなか笑いの空気が流れがちになりますので、気をつけながら息子の心をね響かせるような行動をね、ワードをね放っていければなというふうに思っております。もみじさん、どうもありがとうございました。いやー、ということでね、今週も長くなりましたけども、コメントと振り返り、振り返りとコメント返しですよ振り返りとコメント返し以上になります。いやー、毎週毎週ねたくさんの方に聞いていただいて、まあねコメントもいただき本当にありがとうございます。たくさんのね、本当に思いのあるコメント、意見などね、また情報などっていうのも大歓迎ですし、本当に嬉しいです。ただ本当一言コメントとかね、聞いたよとかね、そんなコメントでも全然嬉しいので、もしね気が向かれたらコメントをどうぞしてみてください。よろしくお願いします。本当に励みになります。それでは本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間の行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。